おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の山本和信です。第2回目の本日は、谷口正信青鳥の絵総裁の著書、青鳥の絵ってどんな教え、問答有用青鳥の絵講習会をテキストに、無限の可能性を引き出すというテーマで話をさせていただきます。さて、青鳥の絵は昨年10月から国際本部を東京原宿から山梨県北杜市の森の中のオフィスへ移転しました。私は現在この森の中のオフィスで仕事をしています。森の中のオフィスはまさに森の中にあるのですが、秋にはキノコがあちらこちらで顔を出し、木々の葉は見事に赤や黄色に色づきました。鹿が時折顔を出します。また冬は厳しい寒さとともに雪化粧を見せてくれました。東京原宿とは違い、八ヶ岳南麓の森中のオフィスの近辺は自然の表情をいろいろと楽しませてくれます。ここで本日のテキストの18ページを朗読いたします。天地を創造された神様というのはどんな神様であるのか。それは創造されたものを見れば創造主のことはある程度わかる。そして世界を見ると実に素晴らしいものにあふれていますから、創造主である神はなお素晴らしく完全円満であると青鳥の絵は考えます。この世界が素晴らしいということについては異議を唱える方がいるかもしれません。しかし自然界を考えてください。宇宙がどのように成立しどのように運行しているのか、極微の世界から極大の宇宙に至るまで厳密な法則に基づいていて、地球ではどんなに多様な生物が共存していることか。朗読を終わります。この世界はきめ細やかで複雑な法則で成り立っています。例えば太陽系の惑星はすべて太陽を中心にしてほぼ同じ平面上を公転しています。この軌道は太陽系の成り立ちに関係すると考えられています。宇宙の星はガスや塵からできます。そのガスや塵が特に濃いところでは自分自身の重力で縮み始めます。それらが集まり微惑星、原始惑星、ガス惑星ができます。太陽の元となる原始太陽は46億年前にそのようにして誕生し、その周りを回転している物質が集まって惑星になりました。ですから惑星の運動は惑星の元となったガスや塵の運動に沿ってできたものだと考えられています。太陽系には地球を含め惑星が8個あります。一般にスープの冷めない距離という言い回しがありますが、地球は太陽との距離が絶妙な位置にあります。太陽の表面温度は約6000度ありますが、太陽に一番近い水星には大気がないため、昼は400度以上になり、夜にはマイナス160度くらいに下がってしまいます。反対に金星は熱い大気で覆われているため、熱を逃さず470度という超高温になっています。地球は最近温暖化が叫ばれていますが、表面温度は約15度で、表面に液体の水が存在する唯一の惑星です。液体の水があるため生命が誕生したのです。これらは我々を取り巻く英知についてのほんの一例にしか過ぎません。大きくは天体を、小さくは人の体を作った英知ある作り主、これを神というのです。青鳥の絵では、人間は神の子であり、無限の力があると説きます。それは、神が人間の作り主であるとともに、その作り主の無限の力が人間に宿っているということです。ここで本日のテキストの29ページから30ページを朗読いたします。私たちも神の子や仏としての完成した本性を持っているけれども、表現の仕方をまだ練習中なのであります。 練習不足では神の子の本性を完璧には演奏できないから、ちょっと失敗したり、あるいは大きな失敗をする人もたまにはいる。しかし、その時に重要なのは、失敗した人自身に、あ、失敗した、と自分の失敗がわかるということです。もし人間が神の子や仏ではなくて、根本的な欠陥がある不完全な存在であるならば、自分が失敗しても、その失敗を自分で知ることはできません。これはちょうど楽譜に書かれたイエスタデイや月光の曲が間違っている場合に該当します。朗読を終わります。人間神の子無限力と言いましても、何もしないでその力を発揮できるわけではないということです。ここで私の高校時代の体験を話させていただきます。当時私はバスケットボール部に所属していました。取り立てで強いチームではありませんでしたが、和気あいあいとした雰囲気の中で楽しくバスケットボールをしていました。反面、学業の方はあまり楽しくというわけにはいかず、成績は入学以来下がり続けていました。高校3年になり、楽しかったバスケ部も引退となり、いよいよ勉強に本腰を入れる時期を迎えました。しかし、バスケ部の引退直後に受けた模擬試験の結果は、500人近くいる同学年のうち、ちょうど真ん中くらいの成績で、志望校に合格する確率はほとんどゼロという厳しい結果でした。その後も成績にはあまり変化のないまま、夏休みに突入しました。受験生にとって夏休みはまさに勝負の時です。だらだら過ごしてしまっては、志望校に受かる確率はゼロのままです。何かを変えるきっかけが欲しいと思った私は、京都府宇治市にある、青鳥会宇治別格本山で開催されている、一般練成会に参加することを決意しました。練成会とは、合宿して青鳥会の教えを学び、実践する集いです。練成会に参加し、青鳥会の教えを徹底的に学ぶことで、何かを変えようと思ったわけです。さて、夏休みのスケジュールを立ててみると、練成会は8月6日から16日までの約10日間です。その直後に模擬試験が控えていました。ですから、練成会までの約2週間は、今までにないくらいしっかり勉強しようと思いました。朝起きてから夜寝るまで、食事とトイレとお風呂以外はひたすら机に向かいました。特に苦手だった英語は、中学生の頃まで遡って勉強し直しました。その他の科目についても、問題集を徹底的に解きました。毎日12時間以上、時には14時間近く机に向かうこともありました。今振り返っても、学生時代、あんなに勉強したのはあの2週間だけです。この練成会では、青鳥の家の講師による講話のほか、青鳥の家の独特の座禅的瞑想法である、深層観の実習など、様々な行事を通して、青鳥の家の教えを学びます。私が特に印象に残ったのは、私は神の子完全円満、やればできる、自分が変われば世界が変わる、といった真理の言葉や、プラス思考の言葉を、繰り返し唱えたことです。私は練成会期間中、やればできる、やればできると、時間があれば唱えることにしました。すると、気持ちもどんどん明るく前向きになっていき、10日間の練成会は本当に充実したものになりました。練成会から帰宅して間もなく、模擬試験がありました。2週間の短期集中レッスンと、10日間の練成会の成果は、ものの見事に現れました。成績が一気に200番近く上がり、学年で50番以内に入ったのでした。やればできる。私は自分の中にある無限力を強く自覚しました。それ以後、成績は模擬試験のたびにうなぎ登りとなり、卒業時には学年で3番となりました。さて、大学受験ですが、このままの勢いで志望校に合格ということにはなりませんでした。 試しにと思って受けた大阪の大学に合格したことで、張り詰めていた緊張感が緩み、それ以後の勉強がおろそかになってしまったことがその理由です。結局、志望校ではない大阪の大学に進学することになりました。実家を離れての一人暮らしは大変な面もありましたが、多くの友人に助けられ、学ぶことの多い学生生活を過ごすことができました。志望校に不合格となった時は落ち込みましたが、別の道を進むことになっても、より一層素晴らしいことがあるということを学びました。また、努力を続けることの大切さも、このほろ苦い経験から学んだのでした。ここで本日のテキストの30ページから31ページを朗読いたします。人間はなぜ良心を持っているのか。良心というものは、すべての人が持っていて、その良心が、お前の人生はちょっと失敗しつつあるぞ、などと教えてくれるでしょう。自分はいつも人とぶつかり合っている。いつも悪口を言っている。人から嫌われているようだ、などと教えてくれます。また、嘘をついてはいけない。友達を裏切ってはいけない、などと教えてくれる。それは、我々の中に完璧な仏様、神の子がいて、我々がその本当の自分の意志から外れていることを教えてくれるのです。一種の危険信号が出る。それを出す本体のことを、成長の絵では神の子と呼ぶわけですね。朗読を終わります。人間に無限力があるというのは、人間は仮に失敗しても、良心の声に耳を傾け、そこから何か学び取り、修正することで、物事を成功へと導くことができる力を持っているということだとも言えます。誰でも多少の失敗や欠点はあるものです。それらを克服していく中で、大いなる力を発揮できるようになるものなのです。もちろん、失敗や欠点を克服する途中段階では苦しいこともあります。私も高校3年生にもなって、中学1年生から英語を勉強し直さなければならないということは、とても苦痛でした。ここでテキストの164ページから165ページを朗読いたします。私たちが味わう苦しみとは、何の結果もない、実りもない、ただ苦しく辛いだけの経験ではなくて、自分の古い殻や、偽物の自分を打ち破り、新たな、より本当の自分が現れるための内的圧力みたいなものです。その過程で我々は多少現象的には辛い経験をするかもしれません。しかしそれは私たちのまだ幼い頃の体験と似ています。ハイハイの時期には本当は立って歩きたかったけれども立てなかったのです。言葉をちゃんと喋りたかったけれども、喋れなかった。その状態を、練習を繰り返した後に、赤ちゃんは克服する。そして、まんまとか、ママと声を出して、ニコッと笑うじゃないですか。この赤ちゃんの発生に至る過程を考えた場合、それは、肉体という道具をうまく使えない段階から、次第に使えるようになっていく過程です。これを苦しみと感じる人と楽しみと感じる人がいると思うのです。そして成長の絵はそれを楽しみと感じ考える教えなのです。朗読を終わります。自分が赤ちゃんの頃の記憶がある人はほとんどいないと思いますが、誰しも一気に年を取ったわけではありません。私もハイハイをしていた時期があり、伝え歩きを経て歩くことができるようになったわけです。つまり、普通に歩くということの中にも無限力が発揮されているということです。こんなことを考えたのには少し理由があります。先日ちょっと急いで坂道を駆け上がろうとした時のことです。右足を一歩踏み出したところで、ふくらはぎに違和感を覚えました。かかとを地面につくとかなり痛むため、歩くのもままなりません。翌日、病院に行きました。すると、軽い肉離れとの診断でした。 現在私は山梨県に単身赴任していますが、こちらに引っ越して以来、近所に店がないため、何を買うにも、1、2キロ歩いて行く必要があります。そのため、自分で歩いて食料品を買いに行くっていうのは不便だなと感じていました。しかし、足を痛めてからは、普通に歩くことができるということが、どれほどありがたいか、それこそ痛いほどわかりました。最後に、テキストの19ページを朗読いたします。人間だけでなく、その他のすべての生物種も、人間に勝るとも劣らない複雑な体の仕組みを持っており、生物だけでなく、鉱物や星々も、実に多様なものが相互に複雑に関係しながら、統一的な秩序を持って存在する。このような素晴らしい宇宙を創造されたもの、天地創造者がもしいるのだとしたら、それは完璧なる知恵と愛を持ち、無限のエネルギーと生命力を持った存在だと考えざるを得ないのです。そうであるならば、その神が創造した世界は完璧であり、完全円満である。そのように考えて、成長の絵では、完全円満で悪はないのが世界の実相、本当の姿だというのであります。朗読を終わります。無限のエネルギーと生命力を持った方、つまり神様が創造された完全円満な存在が私たちの本当の姿です。どうぞ皆様、今日一日、人間神の子無限力の自覚を持って、明るくのびのびとお過ごしください。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。